5年ぐらい前にね、一回挑戦しようと思ってね、まあ、いろいろやったんだけど、こりゃちょっと難しいなと思ってね、断念したことがあるのよ。で、それをね、ちょっと今週、もう一回頑張ってみようかなと思って、5年越しに、ちょっと重い腰をね、上げまして、やってみました。なんでしょう、そのね、5年越しの、そのチャレンジというかね、やってみたことなんですけども、LINE スタンプ。ね、LINE スタンプをちょっと作って、で、それをね、ちょっと公開したいな、というところでさ、5年ぐらい前にね、やった時はね、なんか、書いたのよ、イラストを。犬のね、まあ、首輪をね、ネクタイという名の首輪をつけたさ、犬のイラストをさ、書いて。で、それをね、2パターン書いたわけ。太っている犬と、ちょっと痩せてる犬。なんだけど、これをさ、なんか絵柄を全部変えてね、やっぱスタンプって作った方がいいじゃん？そうするとさ、まあ、大体多いのが16個とか、20個とか、ね、そのぐらいのまとまったスタンプでね、まあ販売するのが主流だったからさ、その頃さ。だから、いや2個作るだけでさ、もう何日かかってんだよっていうレベルだったわけ。ね、別にさ、そんなね、パパッと描けるわけでもないじゃん、絵なんてさ。そのね、毎日お絵描きしてれば別ですよ。だけどさ、そんなね、なんか絵描いてるわけでもないしさ、で、色塗ったりとか、影つけたりとか、いろいろあるわけじゃん。もう結構大変なわけよ、一個作るのに。で、それをさ、16個だ、20個だって、もうこれは気が遠くなるなと思ってさ、これちょっと、完成させてスタンプリリースするのは、ちょっと至難の技だなと思って。で、諦めちゃったの、その時。で、そこから、まあ、早5年ですよ。今、改めて、ちょっと頑張ってみようかな、つってね。で、もうモチーフは一緒です。もう今から、ゼロから考えて、何かを作るっていうのはもう結構厳しいと思うので、その5年前に書いた、そのネクタイという名の首輪をつけた犬のね、まあいわゆる私ね、通称社畜犬と言ってますけども、社畜犬のねスタンプで今回ちょっと作ってみようかなと思って。で、ただ今回もその何種類もね絵柄を変えてとかって、これもう無理だと思うのよ。もうそこを諦めていこうと思って。じゃあどうすんのって話なんだけど、その文字だけ変えようかなと思って。そのキャラがいるじゃない？キャラがいて、キャラがなんか喋ってるみたいなさ、そういう絵になると思うんだけど、その喋ってる言葉を、そのね、16種類だ、20種類だね、言葉変えればいいじゃんと。だから絵柄は一緒で言葉が違うというね、まあ、そういうのをちょっと作ろうかななんて思ってさ、で、別にさ、なんていうの、今ね、いろんなスタンプあるからさ、で、いろいろ見ればさ、わかると思うけどもさ、キャラクターとかなんもなしでさ、その文字だけのスタンプとかもあったりするじゃない。それ考えたらさ、ねえ、絵が入ってるだけまだね、ちょっと良心的なところあるからさ、まあそんなんでもね、言葉は変わってりゃいいじゃないっていうところで、まず一回ね、出してみることが大切というねところもありますしね。まあ、5年間、ね、温めたもんですから、ね、ここでちょっと、ね、気合い入れてやっちまおうと。1週間でね、LINE スタンプ作って、販売まで持ってっちまおうと。いうところでね、今週 LINE スタンプをね、ちょっと作りまして、まあ、簡単に、なんか申請とかはできるんだよね、今ね。今っていうか、その、5年ぐらい前に、その LINE スタンプを、まあ、自分で作ってね、その申請するよっていうアプリがね、リリースされたんだよね。で、そのリリースのタイミングで俺も、じゃあ俺も LINE スタンプ作ってみようって思って挫折したっていうね、そのパターンだったんだけど。まだそのね、スタンプのアプリに関してはね、まだまだ、今も稼働していたのでね、 まあ、そこから申請するって形なんだけど、一応ね、私、フォトショップ、ありますから、家にね。家にっていうか、パソコンにはフォトショップ入ってますから。毎月お金払ってんだよ、フォトショップ。ね、使わなくちゃね。もう、毎月払ってるフォトショップ代ぐらいはね、LINE スタンプ販売して稼がないといけないんだからさ、本当はさ。だからさ、フォトショップでさ、その、昔描いたね、その犬の絵をさ、全部トレースし直してさ、色塗り直してさ、全部ね、綺麗にして、で、そこにね、言葉を入れてさ、もうくだらないよ、喋ってる言葉なんてね、大した言葉ないですよ。お疲れっすとか、あざっすとか、おなしゃっすとか、よろしくっすとか、ね、オケーっすみたいな、了解っすみたいな、最高っすみたいな。そんなんばっか、ね。まあ、だいたいなんとかっすみたいな。ね。そういうちょっとさ、体育会系な感じのさ、社畜の犬のね、セリフにしようかなみたいなところで、で、まあ、作りましたよ。でも結局16個だ20個だの文字だと、ね、文字だけ違うだけなんだからさ、もうちょっとボリュームあってもいいんじゃないと思って、40個作りました。ね、40種類の言葉を喋っている社畜犬のね、画像を作りまして、で、もうめんどくせえよ。これ、一個一個さ、画像を書き出してさ、みたいな。で、全部さ、スマホにね、保存したりとかして。めんどくさいな。パソコンでね、作ってるからさ、パソコンで作って Google ドライブにアップして、Google ドライブにアップしたのをスマホでダウンロードして、みたいなさ。そう、これがさ、Mac で、Mac で Photoshop 使ってね、お絵かきしてるんだったら、簡単にね、スマホの方にもさ、画像とかね、飛ばせるんだけど、ちょっとね、今 Mac じゃなくて Windows 中心でね、生活してるんで、もうそういうね、ちょっとめんどくさいやり方でね、で、まあ、パソコンから Google ドライブアップして、で、Google ドライブからスマホにダウンロードして。で、ダウンロードした、その画像を、その、LINE スタンプのね、まあ、申請するアプリ。これに全部アップして、で、申請かけると。いう感じなんですけど、結構、5年前だったら、LINE スタンプね、みんな一斉に、ね、作って申請してたから結構時間かかったっぽいんだけど、今回私、夜の22時ぐらいに申請かけたのよ。で、その後、水曜日かな？水曜日ちょっと、確かお休みだったんだよね、仕事が。で、じゃあ水曜日ちょっと頑張って作っちゃおうと思って。で、何時間かかけてさ、ねえ、画像作って、40個。で、それをさ、申請して、夜のね、22時ぐらいかな、申請しましたよ。そしたらね、次の日、翌日のね、翌日のお昼、12時半ぐらいにね、もう承認の連絡が来ていて、LINE の方から。もう、パルナ伊藤さん、いいですよ、つって。ね。あんたの作ったこの、ね、ちょっと手抜き感出ちゃってる、キャラクターは何にも変わってないけど言葉だけ変わってるっていうこの謎のシュールなスタンプ、販売していいよってね。連絡来たんで。じゃあ、ね、販売しちゃおう、つってね。で、そんなわけで、この、社畜犬スタンプっていうね、ものを、私、パルナイトリリースいたしました。本日ですね、うん、リリースしました。これ一番安い金額、これ以上安くできなかったんだけど、120円でね、販売してます。LINE のなんかコインみたいなのと50コインみたいなやつだね。で、それは120円っていうやつなんですけど。で、 このスタンプが1個売れると、まあ私にもね、ちょっとチャリンとお金が入ってきますよっていうのありまして、まあいくらつっていいのかちょっとわからないんですけど、まあ4分の1ぐらい入ってくるんじゃないですか。うん、いろいろね、抜かれ抜かれまあありますから、手数料だね、なんだかんだありますからね。だからまあ30円ぐらいね、チャリンと入ってきます、売れればね。なのでよかったら、LINE スタンプね、まあ、使えると思うよ結構。同じ絵柄とはいえ言葉が違うから。で、言葉は意外と俺が使っている言葉もなんか LINE で短い文字とか打つじゃない、ちょこちょこって。で、この言葉よく使ってんなとかね、そんなのをスタンプにしてるから、もう正直俺今後このスタンプあればあんまもう文字打たなくて済むみたいなところで作ってますんで、まあよかったらね、ちょっと見てやってもらいたいなってところなんですけど、一応この LINE スタンプ名前が社畜犬スタンプっていうやつで、で、多分それだとね、いくつか出てきちゃうのよ、いっぱい。だから検索するときはパルナイトで検索すると、一個しか出てこないから、なのでパルナイトで LINE ストアのでね、検索してもらうと社畜犬スタンプ出てくると思うんで、まあ普通にね、使えるスタンプだとは思うのよ実際ね。なんでよかったらね、もし使っていただけるよって人いたら、ぜひご購入いただいて、ちょっと日々のね、LINE で使用していただけたらなっていうところでございますんで、まあ、そんな感じのね、お話で、まあ頑張ったから今週さ、5年ぶりの思いをね、一応叶えてさ、いや、まさかラジオこうやってね、始まるまでの時間にさ、ちゃんとね、販売まで進められるとは思ってなかったからさ、結構スピーディーにね、進んでよかったなと思って、ちょっとテンション上がったんでね、それをちょっと皆さんにお伝えしておきたいというところでございましたんでね、今日ちょっと一発目 LINE スタンプ作ってみたよっていうね、お話でございました。まあそんなね、まあこれから私ね、 LINE スタンプでね、また同じように絵柄を変えて、まだもう一匹いるからさ、社畜犬、今回ね、太り気味のね、肥満体の社畜犬使いましたけど、今度は痩せ型の方のね、社畜犬もいますから、社畜犬スタンプその2っていうね、出して、で、言葉はね一緒みたいな、絵柄だけ変えるみたいなね、そういうのも可能ですから、今後もう錬金術が可能ですからね、それはね。でも多分まあまあ使いやすいと思うんでね、よかったら使ってやってもらえると嬉しいですっていうところで、そんなね、スタンプ作成おじさんがね、今日も2時間ぐらいで何かお話をしていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いてやっていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあまさかこの俺が LINE スタンプをね、販売することになるとはってね、ところですよ。やっぱね、こうやって絵心がさ、やっぱなかなかないとさ、 LINE スタンプなんて販売できないんだろうなっていうのがやっぱり一般的なところだと思うんだけど、まあ私みたいなもんでもね、 LINE スタンプを作って公開することができるっていうね、そういうところをね、お伝えできたと思いますんで、皆さん、まあちょっとその 何枚も絵を描くのは辛いなっていう人いると思うんだ、やっぱり。ねえ。あの、横向きの顔とか描けないんだがとかいると思うんだよ。正面しか描けないんだけどとかさ。動きのある絵とか無理なんだけどとかさ。いろいろあると思うんだよね。だから、大丈夫。一パターンの絵でも、文字変えて、で、それやったらもう行くから。ね、却下されることはないからさ。まあ、売れる売れない別ですよ。ただ、まあまあ、売れなくてもいいじゃん。自分で使えば。って思います、私は。自分が使えるやつを一応ね、作ったつもりなんで。まあ、最悪ね、売れなくても、全然問題ないかなと。だって面白いじゃん。LINE スタンプ、ね、まあ、公式スタンプとかね、クリエイターズスタンプってあるけど、まあ、今回私ね、クリエイターズスタンプの方にね、載ってますけど、自分が作ったスタンプがさ、LINE で買えるって面白くない？っていうのはあるよね。何かとそういうね、私ありますからね。チケットピアでパルナイトのトークライブのチケット売ってるとか面白くない？みたいなさ。そういうのもあってね、一回ね、公開収録とかで、ね、チケットピアで販売したこともありますし、なんかそういうメジャーなところで自分が手掛けた何かが表示されてるっていうのがまず面白いなと思うからさ、そういう意味でもね、まあ、今回良かったかなと思って、でワンチャンないかな、ワンチャンこの社畜券スタンプバズらないかな。ね、誰かちょっとインフルエンサーの方、ね、ラジオ聞いていたら、ちょっとバズる方向で、ちょっとお願いしたいな、というところなんでね。40個もね、パターンがあるスタンプで120円、安いよね。まあ、ありだと思うんだけどさ。まあ、私はね、これね、あと、販売方法が2つあって、LINE スタンプって。完全無料で公開するって方法もあんのよ。で、そうすると自分でも無料でスタンプ使えるし、あとその他の人たちもね、無料でスタンプ使えるっていうね、パターンの売り方と、まあ、それまあ売ってるっていうか、まあ、配布の仕方っていうのと、あとは本当に普通に販売するっていうタイプのね、一般的な方法で、配布するって方法あんだけど、ただそうやってお金ね、いくらですよつって販売する場合は、自分ももし使いたいんだったらお金払って買わないといけないっていうね、そういう風になっております。なんで私ね、先ほどね、申請通った後ね、自分でこれスタンプ買いましたからね。まあまあいいでしょう、記念ですからね、買いますよ、それはね。まあ、そんなんで、ね、よかったら、ね、ちょっとチェックしてもらうと、結構可愛いと思う。個人的にはね、気に入ってますからね。もちろん気に入ってなかったらね、こんなスタンプで公開なんてしませんからね。なので、ね、ちょっと見てもらえると嬉しいなっていうところでございます。いや、そんなんで、今週、まあ、いろいろとやってきたんですけども、まあ、何を話そうかなってところなんですが、今週、これかな。まあ、今日なんですけど、エヴァンゲリオン、ね、劇場版のね、新エヴァンゲリオン劇場版、今日、仕事終わった後、見てきました。2回目だね。もう見る見る言って、もう全然見てなくて、2回目を。で、今回、もうエヴァね、もうラストランっていうところでさ、ね、まあ、いろんな特典がね、今回つきますよと。6月の12日の土曜日から、まあ、いろいろとね、特典がつきますという、ちょっと告知があったんで、もう行くしかないなというところで、最後ね、もうここで2回目、ね、ちょうど見るタイミング来たな、つって。で、行ってきました。皆さんは行きましたか？エヴァ。何回見ましたか、エヴァ。やっぱ2回以上見てるって人はね、いると思うんで、結構ね。で、さらに今回最後のね、特典ですよ。これが結構良くて、先週もちょっと話しましたけど、 小冊子がついてくんのよ。で、これエバーエクストラエクストラっていう36ページの冊子なんだけど、これがついてくると欲しいよね、やっぱね。なのでこれもらいにね、ちょっと行ってきて、で今手元にありますよ。内容までは言いませんけどね、ネタバレになっちゃうから。でもあの A4 サイズの冊子で36ページあるから、本当になんか同人誌みたいな感じの雰囲気で、ここに漫画がついてます。このあれらしいよ、エヴァンゲリオンの9ね、ジョーハー9ってあった9の9のその前日談が漫画として載ってますよっていうね、ことなんですよ。で、漫画だけじゃありませんと。他にもイラストとかもね、載ってます。いいね。今ちょっとパラパラめくりながらね、見てますけども、こういうね、世界線もあったのかな、みたいな。そういうちょっとね、いい感じのね、画像が、ね、絵がいっぱいなってます。ただ、一部の人には、ふざけるなっていうね、そういうシチュエーションの、なんか絵もあるらしくてね、なんか、精神崩壊してる人いましたけどもね、まあ、よくわかんないんだけどね、そういう人たちのね、精神はね。で、まあまあ、そんなのもあるし。あと、一緒にもらったので、また A4 サイズのね、両面カラーのなんか紙もらったんだけど、ちょっと厚手のね、厚手の紙なんだけど、レイちゃんが表か裏かはちょっとわかんないけど。で、その裏側にはアスカの絵が書いてある紙をもらいました。これも素敵だね。前一番最初の頃さ、初回ね、見た時にさ、アスカの、ちょっとした紙みたいなのもらったでしょ、みんな。あれの大きい版と、レイの絵。これをもらえますと。で、さらに、上映のね、映画の内容もちょっと、パワーアップしてるということでね、エヴァンゲリオン、3.0 プラス 1.01 っていうね、バージョンの、まぁ、ちょっとだけ、カットが違うっていうかね、新カットが少し盛り込まれてたりとか、ね、差し替えられてたりとかするらしいということで、じゃあせっかくなんでということでね、エヴァエクストラエクストラとね、冊子をもらいつつ、新バージョンでね、映画の方も見ておこうかなと。いうことでね、行ってきたんですけど、すげえ人が多いわ。予約したんだわ。いつも、まあ、映画ね、もう、今日日映画ね、当日窓口行って、そのままっていう感じでもないじゃない。基本的になんか予約してから行くのがね、結構主流になってきてるかなと思うんだけど、で、今回、東宝シネマズで予約しようかなと思って、でさ、東宝シネマズってさ、なんか、会員だと、前日の21時から予約できんのかな？で、会員じゃないと、当日の0時から予約ができんだけど、俺0時、ちょっとぐらいにアクセスしたのよ。そしたらさ、もうほぼ満席でさ、いや、そんなに人気あると思って。リアルな話で、本当に残り一席しか空いてなくて。まあ、席のね、取り方もね、なんていうの、一つ、開けて、みたいなさ、その、満席にしないようにさ、ちゃんと 一人座ったら一人開けて、一人座って一人開けてっていうね、そういう席の座り方で、まあ、やってるからさ。だから人が入る量はね、半分になっちゃうからさ。その分埋まるのはね、それ早いんだろうけど、それにしてもね、日付変わってすぐに予約しようと思ったらさ、残り一席しか残ってないってね。それは結構すごいなと思って。しかも、月曜日だよ。土日だったらわかるよ、まだ。月曜だからさ。そんなね、月曜の夕方とかだからね。仕事終わってからっていう感じだったからさ。で、そんなんで予約一応してさ。で、行く感じなんだけどさ。なんかすごい、本当にだから、その、月曜日もすごいけど、土日もすごかったらしいよね。前週比っていうの？前の週と比べて、今週は、960.5% だって。前週比 960.5%。9倍ぐらいになってるでしょ。すごいね、やっぱね、その、得点効果。まあ、最後だからね。で、今、多分興行収入89億円とか、約90億円ぐらいだと思うんだけど、だこれで100億いくんじゃない？最後のね、このラストランで。だから、ね、ちょっと、興行収入がね、高いからいいか悪いかって話でもないけど、やっぱり、ね、俺も、エヴァテレビ版のね、本当にこう、なんていうの、放送初日から見てるわけだからさ、もう、ね、ニュータイプとかアニメディアとかでさ、エヴァンゲリオンが放送される前からチェックしたわけだからさ。だからさ、やっぱし、ちょっと思い入れはあるわけだよね。そんなエヴァンゲリオンだからさ、やっぱ、ね、100億とか言ってくれたらそれは嬉しいしさ。ね。いや、そんなんで。ね、ちょっと私もね、ちょっと貢献しながらね、グッズをもらいながらって感じだったんだけど。ちょっと2回目見てさ、思ったのは、やっぱり2回目見た方が、理解はできるね。結構1回目って、少し、特に後半、なんか、エヴァっぽいなーみたいな。チンプンカンプンだわーみたいな。でもそれがエヴァっつってね、またそこがいいんだっつって思ってましたけど、まあ、意外と、1回目見た後、もうネタバレとか怖くないわけだからさ、完結もしてるわけだし。だからなんかちょっと考察動画とかもちょっと見たりとかしてさ、ネタバレのやつ見たりとかして、実はこういうのはね、こういう表現なってて、これはこれを意図してるんですよとかさ、いろんなね、そういうのあったりするからさ、でそういうの見てちょっと知識も入れてたから、だからね、今回2回目見て、まあそれでも2回目だとね、もうちょっとなんて考察とか見るべきだったかなと思うけど、まあ、でも8割ぐらいはなんかわかるというか、その違和感なくね、見れるかなっていう感じだったんで、まあ、よかったなと思って。やっぱ見ててね、思うのはね、エヴァって芸術作品だなと思って。特に後半ね。前半は結構エンタメなんだよね。その、俺たちが見たかったエヴァ、かな、人によってちょっと違うと思うんだけど、俺はもう前半、まあ、中盤、前半中盤はもう結構俺が見たかったエヴァをやってくれたみたいな、ジョとハみたいな感じでいいんだけど、後半はやっぱりちょっと現代美術っていうか現代芸術っていうかね、そういう作品だなーって思って、だから、まあそういうのもね、改めて感じたりとかして。で、あとちょっと思うのはね、いやもう見てて、まあ一回見てるからね、作品に対するどうこうってないんだけど、もう、エヴァンゲリオン完結するまではさ、死ねないなって、ちょっと思う節があったんだけどさ。でもエヴァンゲリオンこうやって完結したじゃない？そう考えるとさ、もう意外と人生思い残すことってあんまないんだなって思って。で、もちろんなんか彼女が欲しいとか結婚したいとか子供欲しいとかさ、いろいろあるよ。親孝行しなくちゃとかさ、 いろいろと、まあそりゃね、今何かあったらそれ思い残すことはあるんだけど、ただ、なんだろうね、そういう作品だったりとか、そういう対人間以外のことに関しては、もう意外ともう思い残すことないんじゃないかなと思って。もうこれだけは絶対待ってるとかさ。例えば、なんだろうな。でもないんだよね。例えばね、俺ゲームクリエイターの飯野健二さんっていう人がすごい好きでさ。その人好きすぎてって表現もあれだけど、好きで、俺もゲームクリエイターなりたいな、みたいな思ってさ、そういう学校行ったこともあるけど、飯野健二さんが昔ね、ゲームなんだよ。ゲームなんだけど、画面真っ暗で、音しか出ない、リアルサウンド、風のリグレットっていうね、ゲームをセガサターンに出したの。で、これすごい俺好きでさ。で、このリアルサウンドの2ってのがあって、リアルサウンド2、霧のオルゴールっていうのが、出すよって言って結局出なかったゲームなんだけど、これ、ね、出るまで死ねねえぞってちょっと思ってたところあったけど、ただもう飯野さん自体がもう亡くなってしまったので、このゲーム出ることはねえなっていうこともあるし、とかそういうのが多いんだよね。だから待ってた作品とか、ね、あったけど、もう、ね、現実的にもう、続編は出ないだろうみたいなさ。そういうのもあるしさ。例えばじゃあ俺が一番好きなアニメでブルーシードっていうね、アニメがあるけど、ブルーシードが、もうアニメ新作が出るわけないし、漫画ももう出ないだろうし、だから、ね、これがなんか続編出ますよみたいな匂わせがあってさ、10年経ちました、20年経ちましただったらまだわかるけどさ、もうないなってわかってるから、まあそこでもね、別に、なんか未練とかはないしさ、とかなんかいろんな、ねえ、作品とか、あるけど、まあ、アニメだ、ゲームだ、映画だ、いろいろあると思うけど、ないんだよね、もうね、意外と。これだけは、みたいな。ね、シュタインズゲートだってね、もう、ある程度完結もしてるしさ。もう十分、シュタインズゲートゼロまで見たしね。これ以上は、まあ、打足になっちゃう気もするし、まあ、いいかな、と思っちゃうよね。そう考えると、もう、エヴァ見て、思い残すことねえなぁと人生っていう風に感じましたよ今日はね、映画見ながらとか、あとやっぱり最後のスタッフロールだね。なんかスタッフロールにそんなになんか毎回なんかあるかっていうと、まあ、変な話なんだけど、前回はエヴァね見終わった後スタッフロール見て、俺このままじゃダメだ、何やってんだろうっつって、なんか昼間ね、パチスロ行ったりとかしてさ、ね、仕事ちょうどしてなかったからさ、パチスロ行ったりとかしてさ、で、負けて、みたいな。そんな日々毎日過ごしたりとかしてるわけじゃん。勝ったり負けたりしてさ。何これみたいな。それに比べて、スタッフロール見てるとね、こんだけいろんな大人の人がさ、一生懸命さ、ね、映画作って、でそれでみんな感動してさ、すごいなと思って、もうスロットやってる場合じゃねえなって思って、その日を最後にスロットね打ってませんけど、なのでまあ、やっぱね、そのもうほぼスロット依存症だった俺を止めるぐらいの力はあるんだよね、エヴァにはね。そんなんだったんだけど、まあ、今日もねちょっとスタッフロール見ながら思ったのは、なんか自分は何もできないなーっていうのをちょっと思っちゃったな。こんだけね、いろんな大人の人が力を合わせて作品作ってる中で、俺は何をやってるんだと、何もできやしねえな俺なんてと。でそんなね、ちょっと気持ちへこんじゃったりとかしてね、そんなのあったりとか、あと映画見ながらね、ちょっとなんかもう仕事のこと考えちゃってた。 明日、今ね、ちょうどね、今日から新しい仕事っていうのかな。その、働いてるところは一緒なんだけどね。仕事内容がちょっと新しくなるっていう表現を使わせてもらうんだけど。で、明日から、じゃあ、今日から、少し内容が新しくなるんだよ、仕事内容はね。で、今日やったんだけど、いや、わかんないね、全く。もう、どうしたらいいんだろうっていうレベルのわかんなさなんだけど、で、今日はまだ、初日だからね、そんなんでも大丈夫だったんだけど、明日から本格的にね、作業が始まるわけ。いや、もう俺明日もこれもう無理だよと思って。ついていけないぞ、これは、と思って。っていうのがすごく、心の中で大きくて。そんな、ね、心のさ、なんか、辛さっていうかさ、思いをさ、胸に秘めながら映画見てたから、もうエヴァの映画見ながら、なんか、本当にずーっとなんか、あやべ、仕事明日行きたくねえなーつって、そんなこと考えながらエヴァ見てたからね。まあそれも良くないんだけど、だからそういうのもあってね、最後のスタッフロールちょっとね、変な感じでね、なってしまったんかもしれないんですけども。まあそんなね、ところでエヴァ2回目ね、見てきましたよってところで。まあラストランね、確か100万名様かな、この冊子、36ページの冊子は100名様限定だったと思うので、まあ早めに行けたら行った方がいいと思うけど、予約しないとちょっと無理かなって思うので、本当に満席なっちゃうんでね、なので予約して行ってみるといいんじゃないかしらと。できる限り平日がいいと思うね。土日はもう無理でしょ。だから平日の仕事終わった後とかにね、でも夜もそんな遅くまでやってないか。だからまあちょっと会う時間でね、早めに、まあできれば6月中にね行けたら行っといた方がいいんじゃないかな。まあそんなお話でございますね。まあエヴァね、よかったよ。早くね、ブルーレイ出たらね、さすがに買うわね。俺は一応上波9全部ブルーレイ DVD、 まあどっちかは持ってるからね。さすがにそれでね、新エヴァンゲリオン劇場版買わないっていう話もないからね、それちょっと買っておきたいなと思いますけどもね。まあそんな感じでございます。じゃあ、あと、まあ、今週の話もありますけど、ちょっと遅くなりましたが、お便り。ね、このラジオはお便りとかも募集してますんで、よかったらお便り送っていただけたらね、読んでいきたいと思いますんでね。じゃあ、お便り宛先をお伝えしたいと思います。メールでお待ちしてますけどもね、アドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、今日読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあそんな感じですかね。あとは、今週あったお話ですけども、そうね、6月10日ね、なんですけど、渋谷にですね、スシローがオープンしまして、意外となかったんだよ、渋谷に。渋谷ってあんま寿司、回転寿司屋がなくて、まあ、あるっちゃあるんだけど、その天下寿司とかさ、そういうやつなのね。あと、まあ回転してないけど寿司三昧とかさ、あと元気寿司とかね、まあいろいろありますけど、いわゆるくら寿司、はま寿司、スシローみたいなさ、かっぱ寿司、そういうのないんだよね。で、まあ今まであったのは、私よく行ってたのがウオベーっていうね、あの回転寿司屋さんで、 まあ、ここは美味しいんだけどさ。まあ、そんなんでね。で、そんな渋谷の街中にスシローがオープンするという情報を小耳に挟みまして、私。16月10日でね、オープンなので、せっかくだったらオープン初日に行きてえなと思ってさ。で、そんなんでさ。これも、なんて、当日行って、それで並んで座るってなると、もう結構、もう、時間読めないからさ、スシローのアプリがあるんだけど、もうそのアプリで予約ができんのよ、事前に。だからさ、ね、映画同様ね、スシローも予約してから行こうと思ってさ。で、何時ぐらいかな、夜中に、翌日のね、予約しようと思って。2時ぐらいかな、予約しようと思ってオープン、ね、そのアプリを立ち上げたんだけど、ちょうど、2時から6時ぐらいまでメンテナンスしてるんだか、その予約を受け付けてないんだかで、まあ、取れなかったの予約。で、その日ね、仕事あったから朝早く起きた時にね、朝一番で、スシローのアプリ立ち上げてね、で、時間予約しようと思って、やったんだけど、もうね、やっぱ初日、みんな予約してるっぽくて、もう、残り枠っていうの。15分刻みで、空いてる時間ね、予約できるんだけど、もう空いてる枠が3枠ぐらいしかなくてさ、こりゃもう空いてる枠で取るしかねえなと思って。で、なんとか、16時15分、予約できまして。まあ、仕事終わってからね、仕事より早く終わるからさ、朝早いだけにね、だってもう朝8時にはね職場にいるからさ、でね、そっからなんだかんだやって、で7時間だからさ、7時間労働なんだけど、だから結構早く終わんのよ仕事で、残業もないし、なので16時15分の予約でもね、間に合うってところなんで、で予約してさ行ったわけで、109ってあるじゃん。スシローじゃないよ。渋谷に109ってさ、建物があるわけなんだけど、その109の、もうほんと、ビルのその前面のところに、スシローの看板っていうの。スシローのもう広告の看板が、もうボンボンボンボン、ついてるわけ。だからもう、109のビルがスシロー仕様になってるわけよ。完全ジャックされてるわけよ。こんな感じでスシローも、ねえ、渋谷で目立っていく感じなんだなと思って。で、もう109がもう、ね、スシロー一色だからさ、てっきり俺、109の中にスシローできたと思ってたのよ。で、ねえ、109の、そのフロアのね、フロア別の、お店何が入ってるかみたいなさ、ところ見てたんだけど、全然スシローなんて、素の字もないわけよ。あれ?と思って。109、こんなにスシローのこと書いてあんのに、と思って。で、ちゃんと調べたら、もう建物名が違うのよ。スシローが入ってる建物っていうのが、名前が全然違くてですね、なんていう建物だ、これは。スシロー渋谷駅前店、場所が書いてない、書いてないぞ。そんなことあるか、そんなことあるな、書いてねえや。まあ、違うんですわ。渋谷のね、その109の道路挟んで向かい側のビルだったの、実は。そんな、こんなに109がスシロー一色になってるのにと思って。ちょっとね、その辺、思うところありましたけども。で、向かいのビル、6階だね、にお店があって。で、それ、 エレベーターでさ、上がってって。で、ドアね、入ってみると。もう、その、待合のフロアがあんだけどさ、20人ぐらい人待ってんだよ。すげえ待ってるなと思って。で、でも俺はね、ネット予約してるからさ、もうサクッと入れんだろうと思って。でも、すぐには入れず。で、なんか最初に、入るじゃん。入ったら、アプリで、何番みたいなの書いてあるからさ、なんかそれをね、その受付のマシーンに打ち込んで、で、なんかレシートみたいに出てくるからさ、で、そのレシート持って、受付ナンバー、何番みたいなさ、っていうの呼ばれるの待つみたいな感じなんだけど、まあ10分ぐらいかな、待ってたら、ようやく呼ばれて、だからよかったと思って。これ、当日ね、店先で予約っていうか普通にお店に行ったんだったら、これ1時間待ちとか全然あるなと思って。だから事前にね、予約してったからね、10分ぐらいで済んだけどさ。怖い怖いと思って。で、そんなんで席通されてさ。で、久しぶりですよ、私、回転寿司行くの。だって今ダイエット中だからさ。で、ダイエットも、ね、寿司なんてヘルシーっていう話もあるけど、それはさ、上のさ、そのお魚だけだったらヘルシーかもしんないけどさ、シャリがね、やっぱね、炭水化物なんで、もう、俺今炭水化物できる限り減らそうよっていうね、そういうダイエットしてるからさ、もう寿司なんて天敵なわけよ、本当に。だからずっと我慢してたんだけど、もうスシローがオープンするんだったら、やっぱ食べたいよと思って、寿司と思って。で、久しぶりにね、炭水化物を、がっつり摂取、ね、しましたけどもね。いいですね、やっぱ寿司ね。結局、まあ、せっかくだからね、と思って、食べたいじゃん。お腹いっぱいね。で、そんなんで、まあ、大体、一番安い皿がね、120円の皿なんだけど、だから、120円の皿をね、ほぼ9割。あと気持ち、ね、ちょっとお高い170円の皿。ね、せこいな、みたいな。を、ちょっと食べたりとかしてね。で、そんなんで、美味しかったですよ、スシローね。中トロかな？中トロがちゃんと中トロだったね。回転寿司屋の中トロってもう中トロじゃないじゃない、なんか。でも、ね。ちゃんと中トロでしたから、美味しいじゃないかと思って。まあ、そんな感じ。結構ね、米食っちゃったなーって思いながら。で、そんなんで、ね、じゃあ帰ろうと。で、また帰りね、エレベーター乗って帰るんだけどさ、そのエレベーター前がさ、ちょうどその待合のね、スペースになってんだけど。帰り、行きはね、その、最初の時は20人ぐらい待ってましたけど、食べ終わって帰ろうとした時の待合のところ、4、50人待ってたからね、この人ね。そんな人来るっていうぐらい、もう満帆でさ。やっぱ、俺がね、その、食べてた時間がさ、16時、ね、15分に予約してね、まあ、25分ぐらいから食べてるわけなんだけど。だからちょうど5時前ぐらいだったんだよね、帰るところが。だから、やっぱちょうどね、晩ご飯、スシロー行こうよみたいなさ、人が溢れたんだろうね。夕方でね、5時ぐらいで、4、50人並んでるからさ、これはね、18時、19時になったらね、とんでもねえことになってんなと思って。怖い怖いと思って。ね、早く行ってよかったと思って。で、そんなんで、ね、スシローがまあオープンしましたよってことなんでね、まあ渋谷行ってね、お寿司屋さん、まあいろいろありますけども、まあ回転してるしてないもありますけど、まあ手軽にね、やっぱ回転してるの食べたかったらね、まあスシローいいんじゃないですか。でスシロー混んでたらね、ウオベおすすめなんで、私はね。正直スシローとウオベどっちがいいって言ったら、俺はウオベ、うん、 かな。いや、でもどっちかな、でもウーペイかなみたいなね、ところありますね。で、今度、くら寿司もできんだよね。まだできてないんじゃないかなと思うんだけど。くら寿司も、渋谷に降り立つ、ところなんでね。くら寿司、スシロー、ね、ウオベイの三つどもえってね、こうなってますから。またちょっとね、回転寿司食いたいなと思ったらね、渋谷に来るのもね、ありなんじゃないかなと思いますよっていうね。そんなお話でございますと。じゃあ、あとはね、他のお話もしていきましょうか。他。そうね。今週はね、まあ、LINE スタンプもそうですけども、まあ、なんか物を作ってたね、今週ね。なんか、スタンプだけではなくて、先週さ、オリジナルグッズをね、ちょっと作ったの。すずりっていうね、サイトがあって、そこで、まあいろいろとね、アイテムを、オリジナルのアイテムを作って販売できますよっていうサービスやってて。で、そこで、パルっていうね、PAL って入った帽子を作ったりとかして、で、それを、販売、ね、してみたの。とか、あとその、ね、社畜犬の缶バッジだったりとかステッカーとかも作って、で、それを販売してみたのね、先週。で、その後、また今週ね、今度は T シャツを作りまして。T シャツもね、全然着れると思うよ、これ。自分で着ようと思って作っただけだからさ。で、そういう風にデザインしたんだけど、その T シャツがフロント部分に関しては、アラウンド40っていう英語で書いてあって、まあ、アラフォーですよ。でも多分アラウンド40とかって英語で書かれてたらパッと見そんな見ないからさ、人はさ、わかんないと思うんだよね、アラフォーっていう表現をしてるって。なんかもうサウンドオンリーっぽい、なんか、語呂感みたいな感じするんですけど。で、あとバックプリント。ね、バックプリントでかすぎると、ちょっと、ダサいんで、ちっちゃく、首の後ろあたりっていうか、に、ちょっとワンポイントで、ね、40っていうね、数字とね、アラウンド40っていうね、数字をちょっと書いて。背番号的な感じでね、ちっちゃく書いて。まあ、そんなのちょっと作ったんで、これを、まあ、今週はちょっと作りましたって感じかな。なんか、創作意欲がね、まあ、あるんじゃないですか、最近ね、少し。なんかやってみようって。これまでちょっとね、くすぶりまくってましたけどもね、何も動かずね。でも、ちょっと動いてみようと。やってみよう。いう気持ちが少し出てきたのかなーってところで。で、まだ自分でね、帽子も T シャツも買ってないんでね、もう近々これ買ってね、自分で着たいと思いますんで。で、買ったらね、YouTube ライブでね、お披露目してもいいですからね。パルナイト帽子とさ、で T シャツと。T シャツ高いんだよ、意外と。何が高いかっていうと、まず、フロントのプリントだけだったら安かったりするんだけど、バックプリントもするとちょっと料金上がるのよね。で、さらにその T シャツ自体の色っていうのかな、 T シャツも薄い色の T シャツと濃い色の T シャツ、まあ簡単に言えば白系の T シャツと黒系の T シャツだよね。で、それによって金額がちょっと違うのよとかもあって、販売価格なんだけど、T シャツ一番安いのだと、もうバックプリントのない白っぽい T シャツだと、2618円からなんだけど、一番高いと、濃い黒系の T シャツに白文字なんだけど、で、バックプリントもついてるってやつで、4015円すんのよ。 ちょっと高いじゃん。でも、これも一応ね、売れたらね、俺に少し小銭がチャリンと入るんだけど、そんな入んないよ。4000円も取って、つって。ねえ、2000円ぐらい入ってくんだろうみたいなね、思うかもしんないけど、全然入ってこない。300円。だ1割も入ってこないぐらいですよ。この値段設定だとね。高いんだよ、やっぱり T シャツってね。その、10枚、20枚でまとめて作ったら安いんだけど、まあ、ここのね、すずりってところだと、1枚ずつのオーダーなんだよね。だからちょっとやっぱ割高になっちゃうってところもある。しかも、買うと送料かかるからね。まとめて買った方がお得よっていうところもあるんで、まあ、どうしよっかな、みたいなね。作ったはいいけど、高えな、みたいなね。だからそんなんで、まあ、パル帽子1個と、黒のパル帽子と、あとは、そうだな、アラフォー T シャツのバックプリントもついているけども、ちょっと白っぽい色の T シャツかな。まあ、この二つを買ってって感じかな、俺はね。うん、合わせてね、だってね、帽子だって3600円とかするからさ、合計でね7000円ぐらいしちゃうんだよ。ちょっとね、今の財政状況で7000円もファッションにお金使えるのって思うけど、まあパル帽子はな、衣装だからな。うん、買ってもいいだろうし、あと今年ね、新しい T シャツも何も買ってないからさ、だからそういう意味ではアラフォー T シャツもね、かっちょいいかなと思うんで、まあこれもね、着ていきたいなと思っておりますっていう感じだ。これからもちょこちょこT シャツ作ったりとか。別に童貞ネットに関わる T シャツでもないからね、何もね。あんま関係ないね、ほんとね。ただただ、俺がリアルに着れるやつを作ってるだけの話なんでね。パル帽子だって別に日常被れるからね。で、あと、追加で、その社畜犬の T シャツ、帽子、ステッカー、缶バッジ、まあ、この辺も改めてちょっと作りましたんで、まあ、その辺もちょっと見ていただくとね、社畜犬の絵が左胸にちょっとちっちゃくね、プリントされてるとか、そんなありますから、まあよかったらって感じでね、乳首あたりにね、ちょうど左乳首あたりにね、社畜犬がいますよっていう、そんな T シャツがありますんで、まあよかったらすずりってところでね、買えますんで。一応パルナイトの公式ホームページと、童貞ネットの公式ホームページの、両方に、リンクを貼ってあります。メニューのところにですね、まあ、飛べると思うんですけど、オリジナルグッズみたいな感じでね、リンクをつけてあるので、まあ、そっから飛べるので、英語のすずりから、まあ、もしいいなーなんて思ったらね、ちょっとポチってしていただけると嬉しいなというところでございます。まあ、そんなね、まあ、パルって書いてある帽子はね、俺しか被れないからね、ちょっと難しいかなと思いますけど、アラフォーの皆さん多いと思いますよ。この、ね、ラジオ聞いてる人はね、アラフォー。したらもう、全然、ね、着れる。恥ずかしくなく着れるんじゃないかなと思いますよ、私ね。そんなんでちょっと作りましたんで、よかったらお目通しいただけたらなと思っておりますよって感じです。じゃあいただいてるちょっとお便りなんかもねありますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネームガムさん、パルさんこんばんは。僕は先日新エヴァンゲリオン見に行きました。すでに2回見ていましたが、特典欲しさに見に行ってきました。さて、カットが追加された新しいエヴァンゲリオンということでしたが、僕にはどこが変更になったのかよくわかりませんでした。パルさんも新エヴァを2回見たとのことですが、どこが変わったのかわかりましたでしょうかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。全然わかんない。いや、間違い探しみたいなもんじゃん、やっぱりさ。で、明らかに変わってたとしても、2、3回見てたとしたらね、 まだわかるかなと思うけど、もう一回しか見てない状態で二回目見てさ、このカットみたいな、ならない、なかなかね。ちょっとわかんなかった。だから、ま、内容はね、知ってるわけだから、だからなんかその、まだね、YouTube とかで考察動画とかでやってるわけじゃない。で、そういうね、詳しく解説してるとか、動画もあるわけだから、まあ、そういうので先にね、このカットが変わったよ、みたいなね。そういうのをちょっと、先に調べてから見に行ってもよかったかな、っていうのはあるね。まあ、土日に見てればさ、まあ、そんなね、情報は得られないと思うけど、俺月曜だからね、土日一応過ぎた上でね、映画見てるから、その情報は調べたら分かったんじゃねえかなって思うと、ちょっともったいないこともしたかなっていう感じだね。まあなので、これから2回目見に行くよなんていう人、ね、全然いっぱいいると思うんでね、その人は、調べてから、このカットが新しくなったんだよとかっていうのを見てから行った方がいいかもしれないね。まあ、エヴァ、2回見る価値、あるね。2時間半の映画だけど、2時間半の感じしないもんね。結構あっという間。やっぱいい映画だなって、ちょっと思いましたね。じゃあ、あとはいただいてますお便りだね。ラジオネーム、どうも僕ですさ。こんばんはバルさん。社畜犬のバリエーションを増やすためにも、音声付きのものはいかがでしょうか。パルさんのナイスボイスとシュールなコメントでコアなファンをの獲得を目指しましょう。チャリンチャリンと聞こえてきますよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。なるほど、喋る社畜犬、需要あるかな、そのあるかなっていうか、その社畜犬に声当てられるのってもう結局俺しかいないわけじゃんねえ。他に頼むにも頼めないからね、人にね。俺しかいなくてさ。俺の声と社畜犬、合うかな？なんか風立ちぬの主人公の男の声を庵野秀明監督がやって、全然合わねえみたいな。それと同じ感じにならないかな。もうすごく怖いよね、ちょっとね。叩かれそうだから。もう全く合ってないじゃん、みたいな。なるほど、怖いんですけども。まあれか、ちょっと声を太くしたりとか加工しちゃえばいいのかな、声が出るおいっすみたいな、あざっすみたいな。そう、うん、俺の声でやる。まあ、ちょっと付加価値はつくわな。じゃあ社畜犬スタンプがもうちょっと売れたらね、売れるかどうかすらわかんないけど、ちょっと売れたらそれやってみようかね。うん。やってみましょうか。声付き、音声付きの社畜犬。ねえ、まあちょっといろんなパターンで出せればね、いいかなと思いますから。ちょっと一つアイデアとしてね、今後にね、取っておきたいと思いますけどもね、ありがとうございます。じゃあそんなんで、あとはいただいているお便り、こちらラジオネーム羊がいる水族館さん、面白いニュース記事があったよ。ニュース記事の名前がね、独自のマクドナルド食事法を明かす、タンパク質取れる、裏カズキっていう幕内入りが確定した関取が、肉体作りのためにちゃんこ鍋じゃなくてマクドナルドのダブルチーズバーガーやソーセージエッグマフィンを主食にしてるんだとさ。パルさんもマクドナルドダイエット続けて力士になろうぜって、ね、お答えできました。ありがとうございます。力士になっちゃうか、ダイエットしてんのにね。そのお相撲さんがね、その効率よく太るためにそのタンパク質がね結構取れるんだって、ダブルチーズバーガーとかだからね。もう優秀なね、やっぱり食事だからってことで、 タンパク質摂取のためのね、マクドナルドという感じで、まあ体作りしてるらしいんだけどさ、俺の場合はね、ダイエットとしてね、マック食べてるからね。でも変な菓子パン食うよりもダブルチーズバーガー食ってる方が痩せるんだよ絶対。実際痩せてんだから俺、そのマックとか日々食べてて、今日だって朝マックしてんだからさ、朝マックして、で 夜はね、まあいつも通りのサラダとちくわとサラダチキンっていうね、まあそのパターンで食いましたけどもね、まあちょいちょいマック食ってんだから、チーズバーガーを夜マックにしてね、ダブルチーズバーガーして食ったりとかしてんだから、もうしょっちゅう。でも肉食いてーってなったらダブルチーズバーガーの夜マックにしてっからね、肉4枚だから食べたりとかしてんのに痩せてくんだから、もうね、変にね、あの丼飯食うよりはね、マック食ってる方が痩せるんだよね。でタンパク質も取れるしって、あ、そんなんなんでね、ちょっとこれからもマクドナルドダイエットね、やりつつ力士もね目指していきたいなと思っております。じゃあそんなんで、他にも今日ちょっと喋りたいことまだあるんで、いろいろ喋っていきますけども、今週はですね、あれだね、家のポストに1枚チラシが入ってて、でちょっとこのチラシ気になったんだけどさ、何のチラシかっていうと、ワークスルーっていうコワーキングスペースのチラシだったんだよ。まあ、コワーキングスペースって最近ね、そのテレワークとかも流行ってたりとかさ、そのノマドワーカーとかね流行ってたりとかするからさ、まあ聞くこと多いと思うんだけど、まあね、家で仕事しないってさ、そのカフェだったりとか、その飲食店とかホテルとかね、まあそういうところの、まあ作業スペースというかね、で、お仕事できますぜ、みたいな。パソコン1台あったらね、仕事できるでしょ、つって。で、その場所でね、お仕事したりとかってするところのスペースを、コワーキングスペースっていうのかな？ってやつなんだけど、このワークスルーっていうところが何やら結構面白いサービスをしていて、でそのチラシが入ったんだけど、安いんだよ金額が。すごく結構コワーキングスペースってなんだろうな、例えばカフェっぽいね、そういう作業する場所とかのコワーキングスペースを1ヶ月借りたりとかすると、まあ、安くて1ヶ月1万2千円ぐらいで、まあ一般的には2万から3万ぐらい、高いとね5万6万とかってありますけど、まあ高いところはね、コワーキングスペースかつ登記もできたりとかねするところもありますけど、普通にね、フリーランスの人だったりとか、まあ、一般の個人のね、人とか、社会人のね、お勤め人の人が、まあ、普通にコワーキングスペース借りるんだったらね、そんな高いところ行く必要ないので、まあ、でもそれでもやっぱり1万2千円だ、2万だってしちゃうと思うんだけど、このワークスルーってところのサービス使うと、なんと、月額5400円。で、コワーキングスペースを使えますよっていう話なのね。5400円は安いなって思うんだけど、でも今の俺に5400円じゃ払えますかって言ったらね、ちょっとしんどいなと思うわけ。そしたらさ、初回限定でさ、7日間お試しプランってあるわけ。で、これだと7日間のまあその金額なんだけど、お試しだからちょっと安くて630円なのよ。だから1日あたり90円で使えますよっていうお試しプランやってて、 これはちょっと使ってみたいなと思ってさ。で、早速、アプリの方をダウンロードして、会員登録して、支払いして、で、7日間のお試しプラン会員になりました、私。ちょっといいなと思って。だから、元々も安いのよ。ね、月額5400円ってことは、1日あたり180円で使えると。いうことなんでね。それだけだって、だってさ、例えばね、俺仕事終わった後、マック行くわけよ。で、マック行って、マック行きすぎだな。朝マックもして、仕事終わった後もマック行って、みたいなね。もうマック最近よく行ってっから、もう、マックの株が欲しくてしょうがない、今ね。で、そんなんでさ、マック行くと、まあ、クーポン使うわけだけどね。例えば、アイスコーヒー、M サイズ、100円。ね、クーポン使えば100円。あとは、マックチキンナゲット。200円ところがクーポン使うと150円。合わせて250円。するわけじゃん。それ、考えるとね、この、コワーキングスペース1日180円使えるんだったら、そっちの方が安いんだよね。いや、だって、180円、ねえ、その中にチキンナゲット入ってないじゃんって言うかもしんないけど、飲み物とかはね、フリードリンクの場所とかすごい多いのよ。だから、全然、ね、別にそんな、チキンナゲット我慢すりゃいいじゃない。ね、コーヒー飲んでりゃいいんだからさ。とか、そんなんで。で、私渋谷住んでるからさ、渋谷で、じゃあ、いくつぐらいね、そうやって、コワーキングスペース使えるところあんのかなって、思ったんだけど、この、ワークスルーってところは、飲食店やホテル内のワーカー専用スペースが使えますよっていうやつで、全拠点で時間無制限で使い放題なんだって。結構いいなと。で、渋谷エリアでおすすめの拠点として10箇所書いてあるのよ。まあ、渋谷駅から近いところとしては2、4、6箇所かな。あって、あとはまあ周りね、池尻大橋とか、表参道とか中目黒とか三茶とかね、そういうところにもありますよっていうところなんだけど、そう、じゃあ渋谷だけでも6つぐらいスペースがあって、で、そこで、お仕事とかね、作業ができますよってことなのよ。で、中には、カフェバー、だったりとか、多分提携してるんだよね。専門の、その、コワーキングスペースってわけではなくて、提携してカフェだったりとか、ホテルだったりとか、そういうところの、その、一箇所だったりとかね、それかまあ、全体なのかわかんないけど、を、コワーキングスペースとして開放していて、で、それが使えますよっていうね。そんなビジネスモデルっぽいんだけど。だからそれカフェバーもあったりするんだけど、中にはビッグエコーとかさ、だからカラオケボックスがコワーキングスペースとして使えたりとかね。その月間ね、5400円払うと。もうビッグエコー。まあ、これカラオケも歌えるのかどうかちょっとわかんないけどね。でもそしたら超安くない？ 5,400 円払ってたら、カラオケも行き放題になっちゃったら、ねえ、よくわかんないことになっちゃいますけど、あとは、ネットカフェとか、も、なんかその、コワーキングスペースとして開放されたりとかするんで、まあ、気分に合わせてね、もし、カラオケしてえな、仕事もしてえなと思ったらビッグエコー行ったりとか、あと、ネットしたりとか漫画読みながらも作業したいな、みたいな。したら、ネットカフェとか。で、普通に落ち着いて、お茶しながら、ね、カフェで仕事したいなって思ったら、カフェバーとか行ってもらえば。って感じなんで、なんか、ちょっと面白そうじゃないと思ってね。ね、90に、7日間お試しプランありますからね。安いから1日90円だからさ。ちょっと入ってみたんですけど、で、早速ね、 じゃあ渋谷、そんな店舗ね、いっぱいあるんだったなと思ってさ、渋谷の駅前行ったんですけど、意外と、その、使ってる人が多いのかもしんないんだけど、席が空いてないっていうね。一応アプリの方で、今、ね、この辺で、コワーキングスペース使えるところあります、ところありますかみたいなさ、そんなアプリあんだけど。で、それで調べると、ここはね、一席空いてます。ここはね、空いてませんと。そういうの出るんだけど、ほぼ空いてなくて。で、唯一空いてたのが、渋谷の GU の店舗があるんだけど、GU の前にある、場所的には H&M と GU の間ぐらいにあるビルの中に、カフェバーがあるんだけど、カフェ&バープラス C っていうね、ところがあって、ここは席空いてますよって言ってさ、ちょっとじゃあそこをね、行ってみようかなと思って、行ったわけ。で、これ、使い方なんだけど、この、ワークスルーっていうね、アプリに関してはですね、まず、チェックインする必要があるんだよね。で、チェックインは、お店の店先に QR コードが貼ってあるのよ。で、この QR コードをアプリで読み取って、で、ログインしましたよ、みたいな、やつをするわけ。で、そしたら、あとは、作業をね、始めて、で、作業終わったりとか、お店のね、時間が来たら、で、まあ、時間無制限だからさ、お店がね、何時から何時までってなってるから、その時間の間は使えますよってなってるんで。で、時間が来たら、で、帰ると。で、その時に、帰りはね、ログアウトみたいなさ、ね、そういうのをしますと。っていう感じかな。で、それも QR コードでね、読み取って。で、出ますよ、みたいなね、チェックアウトします、みたいな感じなんだけど。まあ、簡単っちゃ簡単なんだけどさ。で、この、カフェ&バープラス C 行って、ね、その流れの通りに QR コードね、お店にあったからさ。それ読み取ろうとしたらさ、全然読み取れなくて。なんだろうな、ちょっと、プラスチックのケースっぽいところ、なんていうの、カバーがされてて、そこに QR コードが刺さってたんで、なんか照明とかがね、そのね、プラスチックのね、ケースに反射しちゃってんだ結構。で、QR コードがね、ちょっと一部読み取れなかったりとかして、で、読み取りにくいなーつって。で、3分ぐらいかな。で、四苦八苦しながらなんとか読み込めてさ。で、チェックイン完了しましたよっていうところなんだけど、店員さんがさ、じゃあお好きな席をお使いくださいっつって言われて。で、テーブル席もあればカウンター席もあるわけよ。窓側のカウンターとかね。だからちょっと窓側の席にしようかなっつって。で、行って。そしたら、店員さんが、お水持ってきてくれて。ね。で、ごゆっくりどうぞ、つって。で、終わりなのよ。もう全然、その、ワークスルーの使い方とか、話何もしてくんないのよ。どうすりゃいいんだろうと思って、こっからと思って。水だけ出されたけど。でも、で、ワークスルーのアプリ見てたら、このカフェに関しては、フリードリンク制だと。ね、だから、普通にね、そこでジュースも飲めればコーヒーも飲めますよって書いてあるから、あ、じゃあ飲めんだなと。で、お店の中で、くるくるくるくる見てたらさ、当店、ね、セルフサービスとなっておりますって書いてあってさ、なるほどと思って。じゃあ自分で、ね、コーヒーとか取り行けばいいんだね、つって。でもそれ説明してくんないとわかんないよねと思ってさ、全く。ね、普通に 水持ってきた時に言えばいいじゃんね。当店セルフサービスになりますんですね。一言言ってくれりゃいいんだけど、何にもないからさ。もう、このままだったらね、水飲んで帰るぐらいの勢いだったけど。さすがにね、ちょっと満喫したいなと思ってさ。で、コーヒー。自分でね、アイスコーヒー入れて。で、なんか作業しないとなと思って。で、いたんだけど。で、作業するにもさ、やっぱね、その iPhone だったりとかさ、通信機器でね、いろいろ調べ物したりとかさ、あるわけじゃん。例えば、あれですよ。LINE スタンプの、その、喋ってる言葉。ね、もう絵はさ、もう一枚出来上がってるわけだからさ。もう言葉ですよ。ね、アザースとかさ。チワースみたいなさ。そういう、なんていう言葉がいいかなみたいなのさ、調べたりとかして。とかいろいろやらなくちゃいけないわけじゃん。で、その、ね、傍ら、ツイッターやったりとか、ウマ娘やったりとか、パズドラやったりとか、いろいろ忙しいわけじゃん。ねえ。なので、やっぱ通信がさ、Wi-Fi ね、フリー Wi-Fi 使えるとね、すごい楽、ありがたいなと思って。で、ここフリー Wi-Fi 使えるのよ。ね、やっぱコワーキングスペースだからフリー Wi-Fi 使えなかったら超意味ないんだけど。で、使えますよって書いてあって、で、お店にもさ、ちゃんとその SSID とか書いてあったりとかして。で、これで繋いでやればいいんかな、って。で、パスワードは特に書いてないから、SSID と同じのちょっと入れてみたんだけど、繋がんなくて。ネット繋がんねえなぁと思って。で、店員さんに聞いたのよ。ここって、フリー Wi-Fi とかのパスワードって何ですか？聞いたんだけど。その SSID と一緒ですよって言われて、あ、そうなんですねつって席の方戻って、いや、それで繋がんねえんだけどなーと思って、で、結局自分が持ってる楽天モバイルでね、普通に繋いでね、作業をするっていう感じでさ、結局フリー Wi-Fi 使えなかったっていうね、ところなんだけど、でもまあまあ、作業してる人はね、俺の他にもね、何人もいたし。だからね、ちょっと、なんて、毎回同じ喫茶店とか行ってさ、作業するっていうのもさ、飽きちゃったりするじゃない。だけど、ここだったら、その、何店舗もね、提携してるから、なんか、気分転換にもなるよね、っていうところでさ。なので、で、東京、埼玉、神奈川、千葉で約90拠点あるらしいです。なのでね、意外と、まあ、いろんなところにね、コワーキングスペース抱えてるみたいなので、だから俺今週、これいつ言ったっけな、日曜日に登録したので、来週の多分月曜日まで使えるんだよね、その7日間。の、そのお試しキャンペーンでね。だから明日とか仕事帰りとかね、ちょっとまた使ってみようかなーみたいな、思ってて。ね、せっかくだからね、カラオケボックスとか、ね、開放してるんだったらね、で、カラオケもできんのかなーみたいな。それも試していきたいなと思ってますけどもね、意外と、うん、普通のコワーキングスペースのサービスだと1万2000円ぐらいが、ね、最低な金額だと思うので、それ考えるとそれの半分ぐらいで使えるので、意外とコワーキングスペース探してる人、毎日ちょっと、ね、家じゃなくて外で仕事したいなっていう人に関しては、結構いいサービスなんじゃないかなと思うんでね、ちょっとやってまいりましたね。まあちょっと参考までにねしていただけたらなと思っておりますよって感じ。まあそんなところですかね。じゃあと今週話したいこと、そうね、あ 普通に一個ありましたね。釣り。釣り行ったんすよ。今週も。まあ大体隔週で釣り行ってんだけどさ。で、毎回釣りはさ、ちょっとパワーアップしてね、まあ行かないと。前回とね、同じ感じになっちゃいますからね。少しでもちょっとパワーアップしたりとか、な、知識が増えたりとか、アイテムが増えたりとかね。そんなんでちょっと釣り行く感じなんだけど、今回は、ダイソーで、ちょっと釣り具を買いまして。ダイソーのね、ところで売ってる、ルアー用のロッドがあるんだよね。釣り竿。で、これが、1000円なのよ。まあ、ダイソー100円ショップだけどね。高いじゃん、普通ロッドってさ。だって俺が今使ってるロッドね、9000円とか1万円ぐらいするわけだから。1000円って、ね、すごい安いよねっていうところでさ。で、クオリティもいいわけよ、結構。で、210センチと180センチの竿があったんだけど、俺でっかめのシーバスとか、あとは小型の青物とかは狙えるね。そういう竿で、いつも釣りしてるんだけど、ちっちゃい魚を狙う釣り竿は持ってなくて。アジとかね、そういうの釣りたいなって思うわけ、俺もね。なので、それに見合った竿が欲しくて、で、アジ用のね、アジングロッドとかね、そういうのも欲しかったんだけど、高いわけよ。やっぱ3000だ5000出しちゃうわけよ、安くても。さすがにちょっと買えないなと思ってたんだけど、ダイソーで、その、短めのね、180センチのロッドが1000円で売ってるからさ。じゃ、これ、アジングロッドになるかなと思って。で、買って。あともう一個。竿だけだとね、釣りできないんで、リールっていうくるくる巻くやつあるんじゃない？あれも売ってるわけよ、ダイソーに。まあ、両方ともね、結構最近出たばっかなんだけど。で、リールに関しては3種類あって、1000番ってやつと2000番ってやつと3000番っていうね、3つ種類があるんだけど。で、1000番っていうのはそういう小型のね、アジとか、そういうのを釣りやすい、リールなんだけど。で、3000番とかになってくるとちょっと大型のもの。まあ、だからシーバスとか、そういうものなんだけど、で、2000番はその間ぐらいが釣れますよっていう感じなのね。で、俺は使ってる今のリールが3000番とかのリールだから、だからね、ちょっとその、シーバスだったりとかそういうね、ちょっと大きめな魚を釣るやつなんだけど、今回ね、アジングね、アジ用のロッドとして買おうと思ってるからさ、だから、リールもね、アジに合ったものにしようと思って。で、一番細くてちっちゃい、1000番台の、リールをね、ちょっとゲットしまして。リールも安いんだよ。1000番台が500円。2000番600円の3000番700円とかそんなもんだと思います。で、さらに、ルアーに関してもダイソーでっていう感じでね。ダイソーが出したマイクロジグっていうのがあるんだけど。5グラムのやつ。で、まあこれは1個100円ですよ。で、3個ちょっと手に入れたので、合計で1800円。まあ消費税入れると1980円になります。まあ2000円いかない感じでね、アジングセットが手に入ったって考えるとね、素晴らしいなと思って。ね、普通、竿1本も買えないからね。2000円じゃ。そう考えると、それ揃っちゃうのはね、とんでもないなって思うんだけど。そんなんでさ、ダイソーのロッドとリールと、ね、ルアーを片手に、ね、今回も釣りに行ったんですけど、行った場所がね、前に俺がヒラメを釣った、その釣り場に行きまして。俺は2回目だね、今回ね。それで行ったのね。で、ただ、ここの釣り場って、 根がかりがすごいのよ。っていう記憶があって。根がかりすごい中、ちょっと諦めないで釣りやってたら、ヒラメが釣れたっていう感じだったから、ここなぁと思って。釣れるは釣れるんだけど、根がかりやばいんだよなぁと思いながら、行って。で、俺はね、ルアーフィッシング。で、友人は、穴釣りとかね、そういうのするんだけど、テトラポットの間にね、糸垂らして、で、釣ったりするんだけどさ。でも前回、俺がヒラメ釣ったところで、友人はね、カサゴをね、何匹かな ?3、4匹と釣ってたんだよね。だから、お互いに結構、釣れるっていう認識の場所なんだけどさ。で、そこ行きまして。で、着いて、結構人、何人かいて、もう投げられるスペースって結構限られちゃっててさ。まあまあ、投げられるだけいいなと思って。で、準備してたの。で、準備してる間にね、友人が準備終わって、で、第一投目投げてたのね。穴釣りで。で、垂らしてさ、第一投目垂らして。そしたらさ、もう一投目だよね。かかったかかったっつって。で、マジかと思って。一投目だよと思って。したら、普通に魚釣れて、ボラ。ね。ボラが釣れまして。すげえなと思って。で、その後も、その穴釣りでね、どんどん釣るわけ。カサゴ、カサゴ。カサゴ3匹ぐらい釣ったから、その後ね。とか。で、まあ、俺は釣れないんですけど、全然ね。俺は全く釣れなくて、なんか、根がかりばっかりしてんだけど。で、その後、友人、でかい、カニを釣ってさ、サワガニとかじゃないよ。もうなんか多分茹でたら、結構、いいサイズのカニなんだよね。でっかい、そんなカニ釣れんの?って、いうぐらいのカニでさ、なんだろう、そういう、海とかさ、磯とかでさ、カニとかたまに歩いてたりするじゃない?そういうレベルの大きさじゃないからね。もう、ちゃんと食べられるサイズのカニが釣れたりとかして。でっけえと思って。で、しまいにはさ、エビ。伊勢エビ。なのかな?もう、でも伊勢エビだと思うんだよね、あれはね。立派なエビ釣ってさ、すげえなと思う、穴釣り。ボラから始まり、カサゴカサゴカサゴ、カニ、エビ。すげえと思う。で、ただ、伊勢エビ、ね、まあ、釣った時なんだけど、もう、周りの人も見てるわけ、みんな。ね、あの人めっちゃさっきから釣ってんな、つって。魚も釣ればカニも釣って、最後伊勢エビ釣ってるあの人、つって。なってんだけど、地元のさ、子供とかがいてさ、釣りやってんだけど、言ってんだよね、その、地元の子供がさ、その伊勢エビ、ちゃんと逃がしてあげてくださいね、みたいな。話しかけてきてさ、じゃないと、もうめっちゃ漁師の人に怒られますよ、みたいな。こないだも釣ってる人がいたんだけど、漁師の人にめっちゃ怒られてましたよ、みたいな、そのままね、持って帰ろうとしたんだからわかんないけど。密漁になっちゃうのかな?ちょっとわかんないんだけど、詳しくはね。で、そんなんでさ、まあ、残念ながら伊勢エビはね、リリースしまして。で、でもすごいじゃん。そのなんかもう、その、釣った、絵がすごくて、そもそも。カニ釣って、エビ釣って、みたいな。すごいなと思って。で、そんなんですよ。その穴釣りってそんないっぱい釣れんの?と思って。こちとらルアー何にも釣れないんだけど、と思って。根っこしか釣れないっつって。まあ、しょうがないね。もう浅いんだよ、本当に。水面が。浅くて、 で、その地元の子供たちもね、言ってくんだよ。ね、釣れますかとかって言ってきて。声かけてくんだけど、いや、全然釣れないよ、つって。で、何で釣ってるんですかみたいな言われて。ルアーでやってんだよ、つって。あ、ここは、ちょっとルアーはおすすめできないですね、つって。あ、そう、つって。根がかりやっぱりしちゃうんですよね、この辺って、つって。子供だよ、ほんと。小学生とかの子供だよ。とかとさ、そうやってお話ししたりとかしてさ。結構ね、なんだ、やっぱ釣りしてるとね、全然知らない人と喋ることも多いね、意外と。だからなんか、他にも、ね、全然知らないおじさんとかとも喋るし、なんだろうな、釣れますとかって話になって。ね、で、俺はね、全然釣れないっすよ、みたいな。どうですかって。いや、フグしか釣れないね、みたいな。とか、だったりとか、あとは、親子で来ている。お母さん、お父さん、子供二人ぐらい。そういう親子で来てるんだけど、お父さんが、ちょっといいとこ見せようみたいな感じで、釣りをするんだけど、もう速攻でね、魚、かかったんだよね。そしたらさ、魚がさ、ちょっとさ、奥の方にちょっと逃げていっちゃって。その針加えたまま多分ね。でも全然なんか取れないみたいになっちゃって。で、そんなんやってて、で、結局なんか魚逃がしちゃったみたいで、残念みたいなね。ちょっと英雄になり損ねたおじさんがいたりとかしてさ。で、その人とかもね、ちょっと、あれ魚じゃないですかみたいな話したりとかして。まあ、結果ゴミ袋だったみたいなところもあんだけどさ。そんなね。まあ、意外と釣りはいろんな人と喋れてね、また面白いななんて思ったりするんだけどさ。まあ、そんなところで、結局釣りはね、友人が合計で7匹ぐらい釣って。で、俺が0匹と。いう感じ。最近ほんと釣れないんだよね。もういつ以来だろうね。おっきい魚で言ったら海蛇以来。海蛇って魚じゃねえからな、みたいなね。そうするともうヒラメ以来だからね。もう全く釣れてないんだけどさ。だからね、そろそろ釣れないときついなっていうところはある、正直。今までは、ルアー投げてれば結構楽しかったんだけど、もうそれもさ、さすがに投げすぎたわね。一回行くたびに6時間ぐらいずっと投げてっからさ。だからそれでちょっと釣れないの辛いなーと思って。だからそろそろちょっと釣りたいねと思って。で、そんな感じで、ね。あとダイソーのね、ロッドとリールとマイクロジグに関してもね、今回使いましたけど、惜しかったんだよね。巻くじゃん。したらさ、魚がついてくるんだよね。そこまで見えたんだけど、釣れませんでしたね。それが一番今回惜しかったやつかなってところだったんで、ダイソー結構使えるのかもしれないですね。まあ、結構良かった。そんなんなんだけど。で、まああとは帰りにね、ラーメン食って帰ると。家系のラーメン食って帰るみたいな。それがね、楽しみでもありますから。釣れなくてもまあいいかなと思って。で、帰り。ね、車乗りながらさ、ラーメン屋向かうんだけど。で、いつもさ、お昼ぐらいまでやって、で、午後ね、車乗ってる感じなんだけどさ、ちょうどさ、競馬がやってんのよ。土曜、日曜ね、どっちでもさ、競馬やってっから。今回土曜日だったんだけど、じゃあちょっと競馬なんかいいレースないかななんてね、ちょっと調べながら車乗ってたんだけど、そしたらさ、一個あんのよ、すごい。ドンピシャなレースが。東京10レースで、三浦特別っていうね、レースがあったんだけど、今回俺たち三浦市に行ってたわけよ。いや、三浦市に行ってて、三浦特別っ が開催されることなんてあると思って。これはこのレース絶対買わなきゃダメじゃんと思ってさ。で、じゃあ何の馬が勝つかなつって。で、今回釣り合って、もう明らかにもう伊勢エビ釣れるなんてもうありえないじゃん普通さ、釣り合ってて。だから、伊勢エビの赤じゃないつって、赤枠つって。で、赤枠2頭いるんだけど、どっちかなーみたいな。そしたらさ、調教師の名前がさ、エビナ調教師っていうさ、調教師の人で、赤枠でエビってもこれしかねえじゃんみたいな。三浦特別で赤枠でエビね、え、選択肢としてこれしかありえないでしょつって。で、名前がカシノブレンドっていう名前の馬なんだけど、まあ、結構人気はなくて、来たらめちゃめちゃ配当つく馬だったんだけど、カシノブレンドっていうね、5番の馬で。でも、これ、もう一押し欲しいなと思って。なんか、ないかななんて思ったら、これカシノブレンドってさ、さっき釣った魚なんだけど、魚今回、血抜きとかしないで、バケツにね、何匹もこうやって魚入れてたの。カサゴとかね、ボラとかさ、入れてたんだけど、結構長い時間入れっぱなしにしてたせいもあって、ちょっと半分死にかけてたわけよ。魚がさ。だからさ、仮死状態みたいな感じだったわけ。何匹もの魚がさ、仮死のブレンドされてたわけよ。仮死のブレンドつって。だからもう、これしかいないじゃんつって。三浦特別のレースで赤枠、海老名調教師、カシのブレンド、もうこいつつって、で勝って。で、カシのブレンドからの、ワイド全流しみたいな、勝って。で、結局7着ってね、ところで外すって。悲しいな、つって。こんなに、ぴったり来ることないのになと思って。まあ、そんなオカルト競馬ばっかりやってんですけど、最近ね。で、それ、やってさ。で、そしたら、ラーメン屋ついてさ。で、ラーメン食べようと思って。で、行こうと思ってたラーメン屋さんが、まあ、もちろん家系のラーメン屋なんだけど、どんとこいやっていうね、家系ラーメン行こうと思ったの。でさ、そしたら、店の前行ったらさ、閉まってんのよ。日曜日営業って書いてあったんだけど。まあ、このご時世だからね、ちょっとま、閉まっちゃってのしょうがないなと思うんだけど、どんと来いやダメか、つって。近くになんか他の店ないっていうのを調べてたんだけど、そしたら、八屋っていう、家系のラーメン屋さんがあって。で、八屋っていうのが、何やら六角屋っていうね、家系御三家と呼ばれている一つ、六角屋の姉妹店なんだって。じゃあ、ここをね、行こうか、つって。で、行くんだけど。で、また移動しながらさ、競馬情報を見てるわけ。なんかねえかな、つって。八屋、六角屋。なんだろうな、つって。で、レース見てたらさ、東京11レース。ジューンステークスってあるわけよ。ジューンって、ね、6月でしょ?六角屋の六じゃんと思って。まさかと思って。ジューンステークス買えってことかと思って。六でしょと思って。で、ジューンステークス。何番の馬買えばいいんかなーと思って。でも言ってんだよね。お店の名前が。八屋っつってんだよね、いつもね。八屋っつって。なるほど、八を買えばいいのか。で、8番が、アンティシペイトっていう馬で、2番人気なんだよ。 これ全然あるぞと思って。で、2番人気、単勝、いけるんじゃねえか、つって。で、勝って。で、結局、2着。1着にならず2着。首差とかそんなんだったかな。残念と。オカルトはね、なかなかね、結構、これしかねえなってぐらいのオカルトがね、あるんだけどね。まあ、無理やり当てはめてるところはありますけども、六角屋でね、ジューンステークスあって、8番のね、馬でね、8やつ。で、それは2番人気なんだからね、もうこんなに来そうな馬ないんだけどね。残念ながら。ね。ちょっと当たらずって感じだったんだけど。で、あとは、その実際のそのラーメン屋だね。8屋。どんなんだったのっていうと、まあ、家系のね、普通のラーメンなんだけど、俺、六角屋の昔、ラーメンでカップラーメンか。を食べたことあるんだけど、六角屋のカップラーメンって、ちょっと、匂うんだよね。ちょっと臭いのよ。だからちょっと怖かったんだけど、八屋入ったら、やっぱちょっと匂うんだよね。その激烈臭いって感じじゃないんだけど、あ、ちょっと匂うタイプだな、みたいな。で、まあ、実際食べると、もうそんなの忘れちゃう感じの、全然気にならないぐらいのね、感じだったんだけど。で、まあ、美味しいんだけど、なんか前半普通に美味しかったのよ。後半に行くにつれて、ちょっと味が薄く感じてさ、まあもう味覚がちょっといかれちゃってんかもしんないけどさ、家系なんてしょっぱいじゃん、本来ね。だから薄く感じるなんてことはあんまないはずなんだけど、なんか後半に行くにつれて薄く感じてさ。ただまあ、その、パンチがあるかないかで言ったらあんまパンチなくて、結構、平均的な感じだったと思うんで。だからこの八夜に関しては、そうだな。まあ、美味しかったんだけど、まあ、家の近くにあったらもちろん行くんだけど、また、八夜行こうぜっていう感じになるかなっていうと、まあ、そこまでではなかったかな、みたいな、ところではございます。まあ、そんな八夜、ね、でした。まあ、家の近くだったら全然行くけどね。わざわざ遠出してまで八夜行こうぜっていうのはつならないかな、みたいな。ところでございます。で、あと今週はね、まあ、そんなね、釣りだったりとか、ラーメンだったりとかね、行きましたけど、もう一店舗、ラーメン行きまして。これ別のね、日なんですけど。なんかさ、もう食べることぐらいしかもう楽しみなくてさ。で、ラーメン屋なんだけど、やっぱこだわりのね、ラーメンのお店もね、大切なんですけど、やっぱチェーン店も大切じゃない。いかに身近なところで美味しいもの食べられるかっていう、ね、しかも安くてみたいな、量が多くてみたいな、まあ、ありますから。で、ね、今回ちょっと行ってきたチェーン店の家系ラーメンの店なんですけど、渾身屋っていう店なんだけど、まあ、目黒とか中目黒とか、その辺には、あるお店なんだけどさ、魂に心に家って書いて渾身屋ってんだけど、よくね、俺不動産の仕事をねしてた時の帰り道とかにねあったから、渾身屋ね一緒に同僚とね食べに行ったりとかしてたんですけど、その時はもう初っ端からもうニンニク入れちゃったりとかして、もうなんかこれ元気出るねーつってで食べてたんだけど、改めてちゃんと食べてみようと思ってね、って言ったわけ。そしたらさ、結構混んでんだ、やっぱりね。お昼過ぎぐらいに行ったんだけどね。で、食べたらね、結構美味しい。もういい意味で平均的っていうか、で、前の先週食べた一角屋ってあるじゃない。ね、一番大きいチェーン店じゃないですか、家系だったらね。一角屋はもう行きたくないわけ、俺は。あんま、その、悪い意味で、全体的に平均的だったから。ただ、渾身屋は、いい意味で、 全体的に平均的だったから、懇親会だったらね行くわ全然。近くにあったら、そのお腹すいたな、ラーメン何食べようかなーつって、遠出してまで食べたくないなー、懇親会あるから懇親会行こうかみたいなぐらいにはなるぐらい平均的にうまかったね。だからそんなんでさ、で麺とかもね大盛りとかにできるし、その行った時間帯かもしんないけど大盛りにしても料金変わんなかったし、で味もね美味しいし、結構平均的に美味しいなと思って、懇親会と思って。なんだけど、これ改めて考えたら、町田商店ってあるじゃない、その家系ラーメンのねチェーン店なんだけど、町田商店結構好きなんじゃないかなって今思ってます。町田商店ちょっと麺が少し短いなって感じるんだけど、それを抜きにしたら結構美味しくて、麺の味も美味しいしスープも美味しいし、だから俺町田商店、うん、結構おすすめできるんじゃないかなと思ってます今で。どこでもね結構店あるからさ、いろんなね駅前に町田商店ありますから、あの家系食べたことないよなんていう人いたら町田商店ありだと思うよ。町田商店で、ラーメン、まあ、大盛り、ちょっと一番少ないのはねちょっと並盛りだか中盛りだかちょっとわかんないけど、まあ2番目にねあの量の多いサイズぐらい頼んでさ、で味濃いめにして頼んだら多分飛ぶね、うん、ちょっと町田商店ねいいんじゃないかなって、なんか改めて再確認させられたかなって感じでございますね。そんなところでしょうか。でそんな私ね、ラーメン、ラーメン、お寿司ね、もうちょっとやっちゃってますけども、でもダイエットしてます。でそんなわけで今週のねダイエット、炭水化物よさよならなんですけども、先週体重 61.1 キロでしたね。振り返ってみるとさ、俺一番ピークの時の体重が 71.1 キロだったわけよ、内藤みたいな 71.10 キロ。でそこまで増やしたんで一回ね、無理やり。でそっからようやく10キロ減ったってところだよね、 61.1 キロだからね。10キロは結構頑張ったんじゃない。で自分で自分を褒めてあげてもいいんじゃないかなと思うんだけど、よかった夏に間に合って。もう T シャツ着てさ腹出てるのってもうちょっときついじゃん。だからそのま若干ねまだお腹出てるけど、でもやっぱ65とか66キロ7キロ8キロの時のお腹の出方とはやっぱり全然違うから、 T シャツとか着れるレベルのねお腹の出方だからさ、よかったなぁと思って。でそんな 61.1 キロだったんだけど、先週、今週はなんと体重 60.8 キロでしたね。さっき測ったんです、ご飯食べた後ね測って 60.8 かと思って、俺もうちょっと増えてるかなと思ったんだけど、やっぱね寿司食おうがラーメン食おうがね痩せるんだよって思うの。マック食べようがなんでかっていうのがあるんだけど、結局炭水化物をなるべく抜くって話ではあるんだけど、目安があるだなと思って。ね、だってラーメンだって寿司だってマックだって炭水化物なわけじゃない。でも食べる量だよねと思って。多分考えると一食につきおにぎり2個ぐらいだったらオッケーなんだと思うんだよ。で、またおにぎり1つが1炭水化物だとして。で一食二炭水化物食べるわけだから、一日で6炭水化物とか食べても多分プラマイゼロなわけよ、一日のね消費カロリーとか考えたら。なのでそれを下回ってるんだったら痩せるんだよ。 ラーメンとかって、多分3炭水化物から4炭水化物ぐらいなのよね。気持ち。この単位はもう全然知らない単位だけど。ね。多分3から4炭水化物かかる、発生するわけよ。ラーメン食べた日に関しては、あと2炭水化物ぐらい摂取できるわけ。おにぎり2個ぐらいあといけるわけですよ。で、そこを、おにぎり1個とかにしてあげると、よりね、痩せてくわけだし、ことでさ。だから寿司も、寿司は正直、食べたから、6炭水化物ぐらい取ってると思うんだよね。だこんな日は、もう、追加で、米とかは食べない。いう風にしとけば維持はできるからね。ってところで、まあ大体そのおにぎり一つイコール1炭水化物と考えて、1日6炭水化物以下、できる限り5炭水化物以下にしていくことで痩せていく。6炭水化物だと、その現状維持にしかならないと思うんで、それよりも1個でもね、おにぎり分減らしてあげると。痩せていくんじゃないかなと思うんで。ラーメン食べても、ラーメン4炭水化物ぐらいだと考えれば。ね。その日は炭水化物は、取らないとか、すればいいだけなんでね。したらもう全然痩せていくんで。ね、もう俺が、こうやってね、証明してるわけだからね、食生活もね、ちょっとある程度公開してさ。ね、ラーメン食ってます。ね、家系食ってます。家系食ったら基本的に中盛りだからね。中盛りってその波があって中があって大があっての中盛りにはしてるからいつも。でも家系の中盛りって量多いんだわ。普通のラーメン屋の大盛りぐらいの量あるから。それ食っても痩せますよって感じなんでね。ちょっとよかったら、もうね、私、この何ヶ月かでね、10キロマイナスなってるわけですから。まあまあ参考にしていただいていいんじゃないかなっていうね、データ取れてますからね。まあよろしいんじゃなかろうかっていうねところでございますね。そんな感じで、じゃあ今日はね、俺喋りたいことは大体喋ったと思うんで、お便りを読んでね、ちょっとお別れしていこうかなと思います。じゃあお別れのお便りなんですけども、こちらいただいてます。ラジオネーム羊ガエル水族館さん。パルさん、まだ、Apple Music 無料体験版、体験中だっけ？のんべんだらりと生きてるパルさんに、先週おすすめのライブアルバムが出たぜ。その名も、サンボマスター、ファースト日本武道館、その建物に用がある、だ。元は3年前に発売されて、大好評だったライブ映像の、ブルーレイディスクなんだけど、今回アルバム仕様に音楽部分だけ、リマスタリングされて CD 化。なんと Apple Music でも聴けるようになったんだ。ヘッドホンとかで聴くと熱いあの頃の気分に浸れるんじゃないか。燃え上がれ、ナイトーって、ね、お便りできました。ありがとうございます。これいいっすね。俺ね、このサンボマスターのファースト日本武道館、その建物に用があるの、CD は聞いたことあるのよ。友達から借りて聞いたことあるのよ。で、結構熱い思いになったんだけど、だからこれがね、 Apple Music でも聞けるってなるとね、結構熱いよね。トーク部分あるのかな。なんかその前に、その3年前のね、その武道館のやつの CD だとトークとかはカットされちゃってんのよ。で、今回の Apple Music 版に関しては、トークとかが入ってたらね、めっちゃいいな。泣いちゃうからな、俺な。このサンボマスター聞くとね。だから、ちょっとそれ探して、ね、ちょっと聞きたいと思います。まだね、3ヶ月間無料だからね。あと2ヶ月ぐらい無料なんで。ゆっくりとね、サンボマスター聞きながらね、 LINE ミュージック、 LINE スタンプとかもね、作ったりとかね、作業したいなと思っております。じゃあ、あとね、いただいてますお便りなんですけども、こちらラジオネーム、なんぞこれさん。パルさん、こんばんは。 先週のラジオでハゲ YouTuber のレジェンドさんを紹介してましたね。自分も前からレジェンドさんの動画を見ておりました。昔は美容師をしてて髪の毛ふさふさだったのに、今では落ち武者と化しているのは衝撃ですよね。ストパーの動画も笑いました。個人的に好きなハゲ YouTuber は若ハゲの生き様2700万借金返済ストーリーというタイトルで動画をアップしているのりおさんです。愛知県に住んでいて、チャンネル登録者数は約7万7000人です。彼も昔はふさふさだったので、若くしてハゲてしまい、さらには不倫をしたせいで慰謝料や養育費、リボ払い地獄などで2700万円もの借金を背負っております。レジェンドさんものりおさん、も二人とも過度なストレスでハゲてしまったと言っていますが、それでもそのハゲを生かしてポジティブに動画投稿をしているのがとてもすごいと思います。一発逆転満塁さよならホームランを狙っているパルさん、ハゲ YouTuber としてデビューするのをする道もあると思いますよ。かなり博打ですが、かたや僕は先月からついに白髪染めをするようになりました。まだ32歳なのにストレスで白髪が増えまくり、さすがにやばいと思い白髪染めをすることを決意しました。抵抗はありましたが、やはり黒くなった髪の毛を見ると若々しさを取り戻したなぁと思っちゃいます。長文失礼いたしましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。先週私おすすめ YouTuber としてね、ハゲ YouTuber のレジェンドさんっていうね人をおすすめしたんですけども、また今週もね新しい動画出してましたね、レジェンドさんね。面白いね。もう面白い人だし、さらにハゲてるしっていうね、もうなんかいろんなところでね笑えるなっていうところで、なんぞこれさんのおすすめは若ハゲの生き様2700万借金返済ストーリーののりおさん。俺見たことあるんだよね俺ね。ちょっと調べたらさ、あ、俺この人知ってると思って、前にちょっと見たことあるなという人だったから、やっぱりハゲ界ではやっぱ有名な人なんだねと思って、そんなんで一応チャンネル登録しましたんでね、これからはねレジェンドさんとねのりおさんの動画ね見ていくと思うんですけどもね、まあハゲはね、コンテンツとして強いからねと思うんだけど、でね、一発逆転満塁さよならホームラン狙ってるパルさんと、ハゲ YouTuber としてデビューする道もあると思いますよって、ね、話なんだけど、ダメなんだよね。内面はある程度晒せても髪の毛は晒せないんだよね、やっぱし。その人にはタブーってものがあるじゃん。で、他人から見たらそんなの別にタブーでもなんでもないじゃんみたいなさ、ね、気にするところじゃなくないみたいないうのあるかもしんないけど、やっぱそれって人それぞれでさ、俺はやっぱ髪の毛なんだよね。髪の毛は見せらんない、本当に。コンプレックス中のコンプレックスだよね髪の毛ね、本当ね。だからね、開き直って明るくね、ハゲをさ、ちょっとなんか前面に出してね、やってったら、また面白いのかもしんないけど、できないんだよ。もうタブーなんだよ、俺の中でね。髪の毛触れることがね。だからちょっと私はね、もうこういう、ハゲ YouTuber の人をね、見て、すごいなーって思いながらね、動画を見るぐらいしかできないなっていう風にはちょっと思いますね。で、あと、なんぞこれさんは、白髪染め、ね、始めたってことで。ストレスでね、白髪増えてしまってってことだったからね。まあ、白髪染めはね、いいんじゃないですか。なんか、みんなしてるじゃない?言ったら。その、まあ、歳がね、若いとか、歳取ってるとかって、まあ、それあるかもしんないけど、でも、カツラ被ってる人よりは、全然白髪染めしてる人が多いだろうし、もっとオープンにしていい話だしって思うから、髪の毛周りでね、だって結構白髪染めしてる人多いと思うんだよね今ね。だからまあまあ、その若いからってのね、もちろん抵抗あると思うけどね、 まあいいんじゃないですか。それでね、例えばなんだろうな、でもいいと思うな、正直白髪染めだったら。まあね、それもね、もちろん人それぞれなね、感情あると思うけど、まあこれでね、ちょっと若々しさを、ね、取り戻して、さらにちょっと活力をね、みなぎらせてね、仕事にプライベートに頑張っていただけたらね、一番かなと思いますからね。まあ、一番いい決断ができたんじゃないかなと、ね、思いますけどもね。じゃあ、そんなんで、今週は、まあ、この辺で一旦ね、ちょっと終わりにしていきましょうか。そうだね、うん。じゃあ、来週なんですけども、来週は、6月の21日の月曜日、また22時ぐらいからね、やっていきたいと思います。まあそんなね、もう6月もね、今日で15日でしょ。来週21日ね、もう後半戦ですからね。もう6月が終わったら本当ね、今年の半分が終わっちゃうってところだから、あとこの半月ある程度なんかね、スタートラインに立つためのなんか頑張りをね、最後見せないといけないね、ほんとね。まあなんか LINE スタンプ作ったりとかね、オリジナルグッズ作ったりとかね、そういうのはね、ちょっと動きましたけどね、今年はね。でももうちょっとだね、やっぱもっとお金を稼ぐって部分の、まあお仕事だったりとか、まあそこの部分をね、なんとかスタートライン立てるようにしたいなって思うんで、もう今の仕事ね、なんか辛いわ、辛いっていうか、もうなんか、まね、いろいろあるよね。何言っても愚痴になっちゃうから、ちょっともう言うのをやめようかなと思ったんだけど、まあ、金額もね安いし、もう生活するのでね、生活するだけ。なっちゃうぐらいのね、お給料なんで、貯金がね、そんないっぱいできるかって、そういうわけでもないんで、だからやっぱりちょっと転職もね、しないといけないなと思ってますから、なんとか。でもこれでもね、求人いいのあったらね、送ってんだけどね、なかなか通らないところなんでね、まあなんか気長にはできないけどもね、もう懲りずに送っていくしかないなと思ってますんで、やっていきたいと思いますよっていう感じだね。じゃあそんなんでね、今週この辺で終わりにしようかね。で、まあそんなところだよな。あとはね、今日冒頭でも言いましたけど、 LINE スタンプ作りましたんで、よかったらダウンロードしてみてください。パルナイト、もしくは社畜犬でね、検索すると出てきますんでね、まあ、気に入った方はね、ちょっと使ってみてくれるとね、嬉しいなと思います。じゃあそんな感じでね、今日この辺で終わりにしたいと思います。今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。